皆さんこんにちは、浜川と申します。本日からこちらで時々お話をさせていただくことになりました。これからしばらくの間、人生の道しるべとしての聖書というテーマでお話をさせていただきたいと思います。さて皆さんは聖書というと何を想像されるでしょうか。キリスト教の経典、イエス・キリストのことが書いてある本、旧約聖書と新約聖書というくらいのことは思い浮かべることと思います。では皆さんは聖書全体を少なくとも一度は読んだことがあるでしょうか。もし一度も読んだことがないとすれば、とても損をしています。なぜなら聖書には力があるからです。それは人生を大きく変えるほどの力です。実際世界の歴史上の偉人と呼ばれる人たちが聖書の力を認めています。いくつか例を挙げたいと思います。まず一人目ですが、エイブラハム・リンカーンです。彼はアメリカ第16代大統領で、アメリカの黒人奴隷解放を行った人物です。こう言っています。私は聖書をこれまでに神が与えた最上の賜物と信じる。世の救い主から発する一切の良きものはこの書を通して我々に伝えられる。次にアイザック・ニュートンです。彼は17世紀イギリスの科学者で、皆さんもよくご存知のようにリンゴが木から落ちるのを見て万有引力の法則を発見しました。現代科学の基礎となるニュートン力学を確立した人物です。こう言っています。いかなる世俗の歴史におけるよりも、聖書の中には確かな真理が存する。続いて3人目ですが、ウィリアム・グラッドストンです。この人は19世紀にイギリスで4回首相を務めた政治家です。敬虔なクリスチャンで、キリスト教の精神に立って国を治めることを目指しました。そして多くの改革を行いました。改革の一例として小学校の義務教育化があります。当時のイギリスはこの点が諸外国に遅れていました。そこでグラッドストンはイギリスで歴史上初めて小学校を義務教育にした人物です。そしてこう言っています。私はこの時代に偉人と呼ばれる95人の人を知っている。そしてその87人は聖書を奉ずる人であった。聖書の特色はその特異性にあり、他の同じようなあらゆる書物を無限に引き離している。今日はごくわずかしか紹介できませんが、今申し上げたように多くの偉人たちが聖書の力を認めています。ですからせめて一生に一度は聖書全体を読んでみてほしいと思います。その内容についてぜひ考えてみてほしいと思います。そういうわけで、これから少しずつ聖書の中心的な教え、思想を皆さんと分かち合っていきたいと思います。ところで、なぜ世界の偉人たちは聖書の力を認めたのでしょうか。聖書はなぜ彼らの人生に影響を与えたのでしょうか。その最も大きな理由、それは聖書の語る神にあります。聖書の一番初めにこう書いてあります。旧約聖書の創世記一章一節です。はじめに神が天と地を創造した。聖書の神とはこの世界とその中にあるすべてのものを作ったお方です。全知全能の神、ただお一人の創造者です。私たちが人生のすべてを委ね切ることができるお方です。だから、聖書は世界の偉人たちに影響を与えました。そういうわけで、人生の道しるべとしての聖書の第一回目の今日は、この力ある偉大な神、人生を委ねるにふさわしい神について考えたいと思います。しかし、いきなり聖書の神と言われてもなかなかピンとこないかもしれません。ですから、まずは身近なところから考えたいと思います。私たち日本人は、 神様という存在についてどう考えているでしょうか。多くの日本人は普段は宗教に無関心に見えるかもしれません。しかし、意外に信心深いところがあります。それが特に現れるのが年明けです。初詣です。初詣にはどのくらいの人数が参拝するかご存知でしょうか。2009年度警察庁の発表になりますけれども、正月三が日に神社に参拝した人の延べ人数は合計約1億人にも上るそうです。日本の総人口が1億3000万人弱ですから、約8割に達する人数です。この数字だけでも、日本人の信心深さが伺われますね。しかし、このような信心深さと裏腹に、神に対する日本人の考えを象徴する言葉があります。困った時の神頼みです。日本人は、神様という存在が自分より優れた力を持っていると信じています。しかし同時に、普段の生活に深く関わってほしいとはあまり考えていないようです。人生のすべてを神様に委ねるという考えはほとんどないようですね。その理由はどこにあるのでしょうか。それは、日本の神話で語られる神々の姿や、神社に祀られている神々のあり方がそうさせるように思われます。そこで、日本の神々と聖書の神がどのように違うのか、比べてみたいと思います。ただし、単純に比較するだけでは面白くありません。ですからここで、日本人の代表に登場していただいて、その人の人生の経験を交えてお話を進めたいと思います。では今日のゲスト登場です。私です。なんでお前が代表なんだと、皆さん思われるかもしれません。まあ、仕方がありませんね。まあ一応ですね、私が代表を務めさせていただく理由はですね、英才教育というと大げさなんですけれども、小さい頃から日本の神話に触れてきたからです。例えば、日本の国を作ったイザナギとイザナミ、天の岩戸に隠れた天照大御神、ヤマトノオロチを退治したスサノオノミコト、稲葉の白ウサギを助けた大国主のミコト、などなどといったお話を、保育園の頃から絵本などで読んできました。そういうわけで、神様についての私の考えが、クリスチャンになる前と、クリスチャンになった後では、どのように変わったかを交えつつ、日本の神々と聖書の神を比べたいと思います。まず、神様の人数についてです。日本の神々は、矢をよろずの神々と言われます。漢字で書くと800万です。つまり、数えきれないほど多くの神々がいるということです。ですから、私も子供の頃から、いろいろな神様がいると教えられてきました。それに対して聖書は、神は唯一だと言います。ですから、クリスチャンになった今、私は聖書に従って、神は唯一、ただお一人と信じています。次に、考えたいのは、神様の力、能力についてです。日本では、神は矢をよろずです。この世界を、のすべてを作った、ただお一人の神様はいません。当然、一人一人の神様は、何でもできるわけではありません。それぞれ専門分野があります。例えば、天照大神。天皇家の先祖とされる女神ですが、太陽を神として祀った神様です。ですから神話によれば、天の岩戸という洞穴に隠れたところ、全世界が真っ暗になったと言われています。なぜ洞穴に隠れたんでしょうか。皆さんご存知かと思いますが、それは悪いことばかりしていた 弟のスサノオノミコトを戒めるためでした。しかし、アマテラスは女神ですから、力では弟にかないません。そこで太陽である自分が隠れることによって、世界を真っ暗にして戒めようとしたのです。そういうわけで、日本の神話に出てくる神々には専門分野があります。何でもできるわけではありません。では、神社の神々はどうでしょうか。神社に祀られているのは神話の神々だけではありませんね。また、最近の神社は神話との関わりも薄くなってきているようです。例えば、家内安全、商売繁盛から始まって、交通安全、合格祈願など、大体どんな願い事でも受け付けてくれます。まあ、すると、最近の神社の神様は何でもできるのかというとですね、やはり神様によって得意分野が違うようですね。例えば、縁結びの神様といえば、有名なのはどこでしょうか。島根県の出雲大社ですね。また、受験の神様といえばどこでしょうか。九州は福岡、太宰府天満宮の天神様でしょう。ちなみにこの天神様は、もともとは人間ですね。祀られているのは平安時代の大学者、菅原道真です。菅原道真は、藤原氏との権力争いに負けて、太宰府に飛ばされてしまいました。そしてそこで失意のうちに生涯を終えました。するとどうでしょう。道真を追い出した都では、疫病、日照り、落雷といった災難が続きました。多くの病人、怪我人、死人が出ました。これは道真のたたりではないか、と道真を追い出した朝廷の貴族たちは恐れました。そこで道真の怒りを鎮めるために神として祀ったのが太宰府の天神様です。道真は学者でしたから学問の神様として祀られるようになりました。では私たちの住む群馬県はどうでしょうか。インターネットで調べてみました。とある観光ガイドのサイトには神社ごとの祈願の項目一覧表がありました。要するに得意分野です。それによると、商売繁盛といえば、春名神社と妙義神社。縁結び、安産子育て、交通安全といえば、富岡の抜き先神社。学業成就といえば、妙義神社と紹介されていました。まあそういうわけで、日本の神々は何でもできるわけではありません。ある程度、分業制と言えるでしょう。私も子供の頃からそんな日本の神々の話を見聞きしてきました。しかし聖書は唯一の神がこの宇宙のすべてを作り支配しておられると教えています。ですから今私は聖書に従って万物のただお一人の創造者であられる全知全能の神を信じています。次に考えたいのは神様の命についてです。日本の神話に出てくる神々は私たち人間と同じように死ぬことがありますね。例えばイザナギとイザナミという夫婦がいます。日本の国を作ったとされる神々です。この二人から日本の多くの神々が生まれてくることになります。しかし妻のイザナミは出産が原因で死んでしまいます。火の神を産んだ時やけどをしたからです。死んだイザナミは黄泉の国に下ることになりました。夫のイザナギは妻が死んだことを嘆き悲しみました。そこで黄泉の国にまで迎えに行きました。しかし悲劇でした。一旦黄泉の国の食べ物を食べたら、現世には戻れない決まりでした。ですから二人が夫婦として一緒に暮らすことはもはやできませんでした。そういうわけで、 日本の神話ではたとえ神でも死ぬことがあります。そして一旦死んだら生き返ることはできません。神々よりも死の力の方が強いのです。私はこの話を 4,5 歳くらいの時に絵本で読みました。ですから幼い頃から神様でも死ぬことがあるということを漠然と受け入れてきました。しかし聖書は唯一の神は決して死なないと言います。ですから今私は聖書に従って決して死ぬことのない永遠の神を信じています。そういうわけでまとめると、日本の神々についてはこういうことができるでしょうね。第一に、たくさんいる。第二に、何でもできるわけではない。第三に、死ぬことがあるということです。日本人は一般に神様をこのような存在として理解しています。ですから、困った時の神頼みという考えになるのも仕方がないですね。人生を委ねようと思わないのも当然でしょう。それに対して聖書の神は、このようにまとめることができます。第一に、ただお一人です。第二に、望むことは何でもできます。第三に、死にません。ということです。ですから、聖書を信じた世界の偉人たちが、この神に人生を委ねたのも頷けるのではないでしょうか。日本の神々は、例えるなら、専門医ですね。まあ、総合病院に行ってみると、医者はたくさんいます。しかし、すべての医者が全く同じように、すべての患者を見られるわけではありません。専門が分かれています。内科、外科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻科、などなどです。医者というものは、国に認められた医療の専門家ですね。国家試験に合格して医師免許を持っています。ですから、どんな医者でも一応一通りの医療知識はあるはずです。しかし、一人の人間が何でもできるわけではありません。当然専門があります。まあ、言い換えれば残念ながら、専門以外のことには責任が持てないということになりますね。医者は万能ではありません。日本の神々も同じようなものなのです。しかし、専門以外は得意ではないからといって、医者は無能、役に立たないという人もいないでしょうね。風邪をひいた、インフルエンザにかかったとすれば、とりあえず内科に行くでしょう。怪我をした、骨が折れたとなれば、外科に行くでしょう。年をとって白内障になった、目がよく見えないとなれば、眼科に行くでしょう。耳が急に聞こえなくなったとすれば、耳鼻科に行くでしょう。専門分野では大いに頼りになるからです。同じように、どうしても結婚したいと思う人は、縁結びの神様、出雲大社に行くでしょうね。受験にどうしても失敗したくないと思う人は、学問の神様、太宰府天満宮に行くでしょう。ただ、どうも結果は保証されないようですけどね。そういうわけで私たちは、病気になったり困ったことがあれば、とりあえず専門家のところに行きます。しかし、やはり医者にしても日本の神々にしても、専門でないことについては頼りになりません。最近どうも体の調子が悪いと思って、病院で検査してみたら、実は、癌だった。としたら、どうでしょうか。それも、末期癌だった。余命3ヶ月と宣告された。としたら、どうでしょうか。どんなに腕のいい、癌専門の外科医だったとしても、もはやどうすることもできません。医者は、病気を治す手助けはできます。しかし、病気そのものをなくすことはできません。ましてや、人に命を与えることはできません。死んだ人を生き返らせることなど、決してできません。 日本の神々も同じです。ではもし末期癌でも治せる、たとえ死んでも生き返らせられるという天才医師がいたらどうでしょうか。是が非でもその先生に見てもらいたいと思わないでしょうか。でもそんな先生いるはずがないですよね。確かに人の中にはいません。しかしいるのです。それは聖書の神です。このお方は万物の創造者です。私たち人間をも作ったお方です。ですからできないことはありません。このお方にはどんな病気も治せます。まあ、ただ誤解しないでいただきたい点もありますね。キリスト教は御利益宗教ではありませんので、病気を治すかどうかを決めるのは神様ご自身です。神様がお望みになればどんな病気でも治ります。それはひどい、確実に治らなければ意味がないじゃないかと思われるでしょうか。しかし安心してください。聖書の神様は病気を治す以上のことをしてくださいます。よく考えてみてください。病気が治るということはそんなにすごいことでしょうか。確かに病気で苦しんでいる人にとってはとてもありがたいことです。しかし残念ながらそれはほんのひとときのことです。たとえ病気が治っても私たちは必ず死ぬのです。聖書の神様の本当にすごいところは人を生き返らせられるところです。永遠の命を与えられることです。こんなことができる神、これほど偉大な神は世界中どこを探しても他にいません。この方こそただお一人の本当の神様なのです。最初に世界の偉人たちのことをお話ししました。彼らはこの聖書の神を信じました。そして歴史に名を残しました。神は彼らの信頼を裏切りませんでした。その確信が彼らの言葉に現れています。アメリカ合衆国建国の父、初代大統領のワシントンも次のように言っています。神と聖書なしにこの世を正しく統治することは不可能である。私たちの住む日本では信教の自由が憲法で保障されています。ですから何を信じるのも自由です。しかし本当に人生を委ねられるのは聖書の神だけです。このお方こそ人生を委ねるにふさわしい誠の神です。そしてこの神を語るのは聖書だけです。だから聖書は人生の道しるべとなり得ます。ぜひとも聖書を読んでくださることをお勧めして、今日のお話を問いさせていただきます。